シティガイド高山。
シティガイド高山です。今月は私亀山陽子がお送りしています。今日はゴミの正しい分別のすすめと題しまして、資源リサイクルセンターの船坂拓磨さんにお話をお伺いします。船坂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はゴミの正しい分別についていろいろと教えていただけるんですね。
はい。高山市では一人当たりのゴミ量が年々増加しており、ゴミの減量化が課題となっています。市民の皆様に分別することでゴミを減らす意識を持っていただきたいと思います。そこで本日は家庭から出されるゴミのよくある疑問について答えていきます。特にこの時期は新生活や新年度に向けて整理を始めた人も多いのではないでしょうか。ゴミはリサイクルの用途によって処分方法が異なります。しっかり分別して資源を有効活用しましょう。なお、事業所から出されるゴミは出し方が少し異なりますのでご注意ください。
はい。ゴミの分別が減らすことにもつながるということですので、今日は私もしっかり聞いてね、ゴミの減量に早速努めていきたいなと思います。一言でゴミといってもたくさん種類があって、あれ、これは何ゴミなのかなと迷ってしまうことが私自身よくあります。まずゴミのよくある疑問についていくつか質問をさせていただきたいと思うんですが、まずプラスチック製ゴミについてお伺いしたいと思います。はじめにこうビニール袋とかダイレクトメールの透明の袋、ビニールの風呂敷、荷物の梱包に使用されるあのプチプチなどの見た目がプラのようなものはどのように捨てたらいいんでしょうか。
はい。プラスチックでできたものでもプラ製容器包装に該当しないものがあります。十分確認の上分別をお願いします。判断の基準はプラマークがあるかどうかです。プラマークがあるものはプラ製容器包装として、プラマークがない柔らかい袋状のものは可燃ごみとして分別してください。なお、荷物の梱包に使用される気泡緩衝材、いわゆるプチプチなどは、そのものにはプラマークがなくても外側の段ボールにプラマークがついている場合がありますので、よく見て分別していただけるとありがたいです。
はい、わかりました。次にプラ製容器包装に紙のシールが貼ってある場合などがよくあるかと思います。これ綺麗に剥がせない時があるんですが、そういった時はどうしたらいいですか。
はい。シールの部分は可能な限り剥がしてから可燃ごみとしていただきたいですが、綺麗に剥がせなくてもプラの部分はプラ製容器包装として大丈夫です。なお、プラマークがあることはしっかり確認してください。
はい、わかりました。では3つ目に、おもちゃなどのこう金属とプラといった2つの素材でできているものがあるかと思いますが、これはどうやったらいいですか。
はい。そういったものは不燃ごみとして捨ててください。なお、電気を使用するものであれば電池を取り外し小型家電として捨ててください。
はい、わかりました。あとこれいつも迷うんですが、洗剤とかシャンプーなどの詰め替え用の容器とか油がついている容器は、これは洗ってから捨てた方がいいですかね。
はい。プラマークがあるか確認していただいた上で、可能な限りきれいに洗ってからプラ製容器包装として捨ててください。ただし、お湯や洗剤を使って何度も洗う必要はありません。水ですすいで汚れが落ちれば乾かしてプラ製容器包装として捨ててください。汚れが落ちきらない場合は可燃ごみとして捨ててください。
はい、わかりました。まずはプラスチック製のゴミについてお伺いしました。では続きまして、紙製のゴミについてもお聞きしたいと思います。まずラップの芯、これ紙でできていると思うんですが、どうやって捨てたらいいんでしょうか。
はい。ラップやアルミホイルなどの比較的硬い芯は段ボールとして捨ててください。なお、トイレットペーパーやキッチンペーパーなどの比較的柔らかい芯は雑誌雑紙として捨ててください。紙製容器包装とは別になりますので注意してください。紙製容器包装として捨てられるものは紙マークがあるものになります。段ボールや雑誌雑紙、新聞チラシ、紙パックは資源ごみ拠点集積所へお願いします。
わかりました。紙マークを確認するということですね。あと、封筒はどこに分別すればいいんでしょうか。
はい。封筒は雑誌雑紙として捨ててください。ただし、プラスチック製の窓付き封筒の場合は窓を切り取った上で雑紙として捨ててください。また、切り取った部分は 可燃ごみとして捨ててください。なお最近はグラシン紙といって窓の部分が紙でできたものがあります。それについてはそのまま雑紙で出すことができます。
はい、わかりました。では続きまして不燃ごみ、それから小型家電についてお伺いします。傘みたいに長い形の不燃ごみ、入れようと思っても袋からはみ出してしまうことがありますけれども、これそのまま入れて回収はしてもらえるんですか？
はみ出したままでは回収することができません。分解して袋に収まれば回収しますが、収まらない場合は粗大ごみとして捨ててください。また布製の生地の部分はできるだけ取り外し、可燃ごみとして捨ててください。
はい、わかりました。次にコードリールはどのように捨てればいいですか？
はい、小型家電として捨ててください。なお小型家電は他の不燃ごみと一緒にせず、小型家電だけで袋に入れ、不燃ごみの日に出してください。不燃ごみ処理券は必要ありません。
わかりました。他にもゴミに関するよくある問い合わせなどがあったら教えていただいてもいいですか？
はい、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンについての処分方法の問い合わせがよくあります。これらを家電リサイクル法に基づき特定家電と呼んでいますが、資源リサイクルセンターでは受け取ることができません。廃棄する方法はいくつかあります。まず一つ目は家電販売店にご相談いただく方法です。二つ目は民間の収集運搬許可業者に回収してもらう方法です。なお許可業者に依頼される場合は地域によって異なりますので、どこの業者かは資源リサイクルセンターまたはそれぞれの支所へお問い合わせください。また料金についてはリサイクル料金に加えて収集運搬料等がかかりますが、それについては販売店や許可業者に確認していただきますようお願いいたします。3つ目は自分で運搬する方法です。まず郵便局で家電リサイクル券を購入します。メーカー大きさによってリサイクル料金が異なりますので、メーカー名とテレビなら画面の大きさ、冷蔵庫冷凍庫なら容量を事前に控えておき、郵便局でお申し出ください。例えばテレビなら16インチ以上のものでリサイクル料金と手数料を合わせて約3000円から4000円です。この家電リサイクル券と家電製品を高山市内に2箇所ある家電リサイクル法指定引き取り場所へ運搬し、受け取りの伝票をもらえば処理ができます。処理が面倒だからといってゴミステーションに出したり不法投棄するようなことは法律違反ですので、絶対に行わないようにしてください。
はい、わかりました。今日はゴミの分別の仕方方法についていろいろとね教えていただいて学ぶことができて勉強になりました。私自身も迷うことがあったのでね、今日お話をお伺いできて本当に良かったです。今ね新年度を迎えるにあたって皆さんもねいろいろと整理などされている方多いと思います。家電などについても正しい処理方法で処理をお願いいたします。この他、まあ、ゴミの処理に関して何かわからないことがあったという際なんですが、お問い合わせ先を教えていただいてもいいですか？
はい、資源リサイクルセンター、電話番号が 0577-35-1244 までお問い合わせください。またゴミ収集カレンダーやゴミの分別方法等がスマートフォンで確認できるゴミ分別アプリ 3R を配信しておりますので、こちらもぜひご活用ください。
はい、お問い合わせは資源リサイクルセンター、電話 0577-35-1244 0577-35-1244 番までお願いします。またゴミ収集カレンダー、さらにスマートフォンでゴミの分別方法などが確認できるアプリ 3R もありますので、こちらもぜひご活用ください。今回は正しいゴミの分別についてご紹介しましたが、リスナーの皆さんにはぜひ日頃からゴミの減量化、さらに発生したゴミを正しく分別するという意識を持って日々取り組んでいただければと思います。今日は資源リサイクルセンターの船坂拓磨さんにお話を伺いしました。船坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シティガイド高山でした。